皆さんおはようございます、今日は1年で一番大切な日です笑うとこじゃない、父の日、ね、母の日の付け足しのような、母の日やるんだから父の日やったらね お父ちゃんすねるだろうということで6月の第3日曜日というですねすごい微妙な、日に設定されて、おりますけれども、まあ、私はですねまあ、自分の父が早く亡くなったということもあるんですけど自分が父親に慣れたことまた自分が今も父親であるということをですね、何よりも喜んでおります、こんな幸せなことはないと思って、おります、ですからちょっと子供に甘いです、と女房には言われてますでも今日修法にですね、東急百貨店 の父の日川柳が出てます。これ、まあ、インターネットで父の日川柳とやるとこれが最初に出てくるんですけど、まあ、僕も見たのでやっぱりあったかと思ったんですけどこの最優秀作品がですね、父の日に自分で丸をつけておくというね、ね、かわいそうでしょうお父さんね誰も丸をつけてくれないからね、自分で丸をつけるとでこういう川柳が第1位に上がっているということにですねこの今の日本でいかにお父さんが評価されていないかということが分かるわけですね。昔はそうじゃなかったんですよ。第二次世界大戦に負けるまではお父さんは最高権威者で、ね、地震雷火事親父と言われてですね地震雷火事と同じぐらい怖かったんです。大黒柱なんて言葉があったんですね。最近使わないですよね。お母さんかななんていう感じですけどかつてはお父さん大黒柱お風呂もまずお父さんが一番風呂ええじゃない。ご飯もですねお父さんが箸をつけるまではそれ以外のものは決して箸をつけてはいけなかったんです。ついこの間までそうだったんですよ。長い間何千年もそうだった。何千年大げさかもしれませんね。ね、今はもう家の人がみんな食べた後お父さんが残り物をさらうようなんです。あお父さんまだだったのみたいなことですね、チンして食べといてみたいなそういう扱い。うちはそうじゃないですよ。うちはそうじゃないんですけど、今日たまたま女房がいないので好き放題言えるんですけど後で言わないでくださいね。後で私女房がいないから言ってることをですね誰か他の人が告げ口するんですよ。広瀬先生ね晴美さんがおらん時こんなこと言うとったよみたいな。後で私しこたも怒られるんですよ。私のことを言ってみたいなね。まあ、今日もきっと言われるんじゃないかなと思ってるんですけどまあ、お父さんね、指で書く父の背中にありがとうとかね、そっくりねもう喜べぬ中学生さっき笹川さん言っておられましたけど次がいいですね。父の日は笑ってあげる親父ギャグ、父の日はお父さんの親父ギャグも笑ってあげましょう、明日になったら笑んでいいですから今日はせめて、はっはっはぐらいですね笑ってあげると、ね、父の日に写真の父を拭いてやるというね、まあ、もう亡きお父さんのことを思って、写真になる前に拭いてあげてほしかったみたいなことを思ってるわけですけれども、まあ、今日はお父さんへの、まあ、私も、まあ、お父さんなので、自分に自分に応援歌を送ってるような感じですが、ちょっとお話をしたいと思います。で今日の お話はですね、ピーナッツという漫画皆さんもご存知だと思うんですね。ピーナッツって言われて何かわからないと思うんですけどチャーリーブラウンとスヌーピーはご存知だと思うね、漫画はピーナッツっていうんです、意外に知らないんですよね、スヌーピーだろうと思ってる人も多いんですがピーナッツという漫画なんですけども主人公はチャーリー・ブラウンというあの左上に出てる髪の毛のちょろっとしか生えてない、ね、かわいい男の子ですけれども、他に、下に出てるあの犬ねスヌーピービーグルっていうんですかね、まあ、スヌーピーのおかげでビーグルは大変人気なんですけどね、 飼うのは大変な犬のようですけれども、あのスヌーピーはなぜだか犬小屋に入らないんですね。なぜか知ってます？閉所恐怖症なんですよ。そういう設定なんです、だからいつもあの三角の屋根の絶対あのバランスで眠れないと思うんですけども、考えてみてください。屋根三角ですからね、ああいう状態で眠れないんですけど、でもいつもあんな格好してるんですね。で、犬なので喋らないんですが、あの彼のセリフも重要な役割ですね。あとあのウッドストックっていうあの変な鳥みたいのとか、それからあのいつもチャーリー・ブラウンに文句を言うガミガミお嬢ちゃんのルーシーですね、これが憎たらしいんですけどね、いい味出してますね。それからルーシーの弟のライナス、いつもあの毛布を持ってるんですね。毛布を持って指をしゃぶってるという、あのライナスとか、それからチャーリー・ブラウンの妹サリーとかですね、いろんなキャラクターが出てくるんですよ。これがなかなかそれぞれにいい味を出しておりまして、まあ、作者のチャールズ・M・シュルツ、まあ、アメリカの人ですけれども、カリフォルニアの方で、なんとですね、1950年から2000年まで、50年間このピーナッツを描き続けて、で、彼の最後の漫画が掲載される前の日に亡くなったのかな、確か どっちかだと思いますけど、世界75カ国で21の言語に翻訳されて、2000紙を超える新聞とか雑誌に掲載されてそうです。ギネスブックにも載っている、そういう漫画ですね。今ちょっとこれ、まあ、もう実際に出ていないので新しいものが読まなくなりましたけれども、日本でもね、随分コミックが売れた時代がありました。で、我が家にもあったんですね。この引っ越しのどさくさでどっか行っちゃいましたけれども、何冊かありました。多分母親買ったか父親買ったかだと思うんですけども、私もあの子供の頃に読んだ記憶があるんですが、子供が読んでもあんま面白くないんですよね。なんか難しいんですよ、どことなく。今の年になって読むとね、これがまたいいんですわ。で、今日この私が話を思いついたのは、実はあの、3週間ぐらい前にですね、うちの息子たちが中間試験で、で、あの、まあ、本人がいないので言いますけど、あの下の子はね、黙ってもよく勉強するんですよ。テレビ見ながらよく勉強するんです、で、上の子はね、黙ってたら勉強しないんですよ。全然やらないんですね。で、しょうがないので時々私が、あの、あ、お前ちょっと勉強せんとお前落第するぞみたいな話で、で、3週間ぐらい前にあのちょっと英語見てやったんですね。で、彼の教科書にこのスヌーピーのっていうか、このピーナッツの話が載ってたんです。クラウンという英語の教科書で、実は先ほど第一礼拝でこの話をした後でですね、あの、山田さんがこのクラウンという教科書を作っている人を知ってるって言われて、で、この方はあの英語の教科書を作るぐらいの英語の堪能な方なんですが、英語が嫌いだそうです。で、あの、今クラウンという教科書は高校の教科英語の教科書としてはシェア1割ぐらいしかないそうです。あんまり使われていない。だけれども、この中村さんと言われたかな、その方は英語は嫌いだけれども、英語を使ってそのアメリカのなんかこう功利主義とかそういうものを批判して、多様な価値観を教えたいということで英語の教科書を作ってるという変な人らしいんです。だからこういうのが出てくるんですけど、すいません余計な話ですが。で、コミック3億部以上、今もあの売れてますね。今インターネットで結構読めたりもするんですけれども、ちょっと最初にあの触りで、今日はいくつかこのピーナッツの漫画をね、あの説教で漫画を使うという、非常に斬新な企画なんですけど、で、何を言ったかというと、その息子の教科書に載ってて、これはいい話だなと思って、今日はそのこの話を、まあ、着想したわけですけど、これは教科書に載ってないやつなんですが、主人公のチャーリー・ブラウンですね。彼はスポーツも勉強も苦手なんですけども、彼の野球のチームではピッチャーなんですよ。まあ、彼がピッチャーしてるということはいかに弱いかということが分かるわけですけど、ピッチャーがね、このマウンドの上で考えてるわけですね。ピッチャーとしてマウンドに立っているのってなんて孤独なんだ、 ってるんですね。この全ての責任を背負うことは時に辛くもあるぞっていうね、この帽子が可愛いですよね。なんかね、ブカブカの帽子でね、でも突然君は実は一人じゃないっていうことに気づくんだ。そうだ、君は忠実なチームメイトに囲まれているじゃないかってこう自分をこう励ましてるわけです。でその後ろからルーシーが、何やってんのよこの薄のろ、さっさと投げたらどうなのよって言うんですよ、ね、ひどいんですよ。これがひどいんですが面白いですよね。なんか結構ね、チャーリー・ブラウンこのマウンドの上でいろいろ哲学的なことを考えるんですよ、そうすると周りからチャチャが入るというそういうシーンも多いんですけど、あの You blockhead とかって言ってるんですけどね、すごいひどい言葉使ってますね。Try to get one over the plate ですね。ね、そのホームベースの上通るよ、球投げてみなさいよみたいなこと言ってるんですけど、まあ、こんな感じなんですね。これはまあかなりちょっとシニカルな感じですけれども、あの次がですね、あのこれがその英語の教科書にクラウンに載ってた漫画なんです、結構苦労して作ってるんですよ私もこれね。これあのライナスですね、ルーシーの弟です。で、あのテレビ見てます。で、アメリカンフットボールの、試合を見てるんですね。で、あのまあ仕方がないんですが、この漫画の背景にアメリカの文化がありますから、アメリカのスポーツとかですね。だからその辺の文化的な背景がわからないとなんかちょっと笑えないところもあるんですが、あのこれはアメリカンフットボールの試合を見てるんですね。で、いけいけゴーゴーゴーとか言って飛び跳ねて向こうでやったーってですね、ファンタスティックすげえやったぞーみたいな。で試合を見た後でチャーリー・ブラウンのところに行って、自分が今見た試合の話をするわけです。で、ねえねえねえチャーリー・ブラウン、今さ、今までで一番信じられないフットボールの試合見たんだよ、すごい試合見たんだよ、大逆転だったんだよ、ね、What a comeback とかって言うんですけど、すごい大逆転だったんだよ、ね、うちのチーム 6-0 で負けてて、あのアメリカンフットボールはボールを持って相手のゴールラインより向こうに行くと6点入るんです。でその後で蹴ってですね、こうボールポストの間を通り抜けるとプラス1点で7点になります。変なゲームですね、変なゲームなんです。で 6-0 で負けてるということは、まあゴールしてキックすれば逆転なんです。そういう状況で、でもあと3秒しかないと、ただアメリカンフットボールはこの攻撃をしている間はその時間を超えても OK なんですね。だから3秒内に攻撃が始まって、そのまま止まらなければ OK なんですけども、あと3秒しか残ってないんだと。しかも自陣1ヤードのところにボールがあると。100ヤードですから、自分のとこと相手のとこまで、ね、あと109、あと99ヤード行かなきゃいけない。で3秒しかない、もう絶対絶命ですよね。でそしたらクォーターバックが、クォーターバックってボールこう投げる人ですけど、ボールを掴んで自陣のゴールポストまで下がって、もう自分の陣地まで戻って、そこで完璧なパスを左サイドに投げた。でレシーバーはボールを取って4人のタックルをかわして一気にタッチダウンを決めたんだ、ね、もうファンはものすごい盛り上がりだったよ。でもまくし立ててるわけです。あの英語の吹き出しのとこ見たら分かりますよね。またわざとああいう風にしてあるわけですよ。あのこんなちびすけがね、一生懸命わー喋ってる感じなんですけど、ね、君も見ればよかったのに。さらにでみんな飛び跳ねてエクストラポイントが、エクストラポイントはさっき 蹴ってね、プラス1点で逆転した時は何千人っていうファンがフィールドになだれ込んで笑ったり叫んだり、ファンも選手もとにかくハッピーで、グラウンドを転がったり抱き合ったりダンスしたり、それはもう大騒ぎだったんだよってものすごい一生懸命説明して、もうすごかったって言った時に最後にチャーリー・ブラウンが、相手チームはどんな気持ちだったろうねって言うんですよ。これは彼がいつも感じていることなわけですよね。彼は いつも負けるわけですから、ね、いつも負けたり打たれたり、目の前で騒いでるとこ見てる方だから、この負けてる方のチームの気持ちが分かるわけですよ。いい話ですよねこれね、でこういう漫画を、50年間アメリカの漫画家が描き続けたということに驚きがありませんか、ね。別に私アメリカに憎いわけでも何でもないです。私もアメリカで勉強してますから。でもやっぱりなんかアメリカっていう国のイメージとしては、とにかく成功することをね、儲けること、ビッグになること、そういうことがもう素晴らしいんだということをなんか世界に売ってる感じがするじゃないですか。まあ、そういう面ももちろんあるんですけど、一方でこういうシュルツみたいな人が、そんなことばっかりじゃないよと、負けてるやつもいるんだよみたいなことを世界に向かって発信しているんですね。でさっきも言いましたけど、このチャーリー・ブラウン、まあ、見てくれもねパッとしないんですけど、勉強もスポーツも音楽も得意ではありません。どっちかというともうギリギリの方なんですね。だけどですから、まさにこの富と権力が重要なこの世の中では、彼は失敗者というかね、落伍者なわけなんですよ。でも彼は決して自分に失望しないんです。自分に決して失望しない。ダメでも、何回打たれてもまたマウンドに上がるんです。何回ルーシーに怒られても、皮肉られても、バカにされても、また立ち向かっていくんですね。多分そういうところが愛されるんじゃないかと思うんですよね。で、作者のシュルツがこういうことを言ってます。まさにこれは彼のポリシーそのものでしょうけども、人生の本当の成功とは、お金でも有名になることでも権力を持つことでもない。希望と勇気と人々を尊敬すること、そしてユーモアのセンスによって定義されるものなんだ、そう言ってるんですね。素晴らしい言葉ですね。聖書の次に素晴らしいことだと思いますが、お金とか有名になることとか権力を手に入れることじゃないんだよ。希望を持つこと、そしてほんのちょっとの勇気、そんななんか大それた勇気じゃないんですね。死にに行くとかそういうんじゃないんです。本当に小さな勇気、そして人々を尊敬すること、これはこの漫画にあふれてる、やっぱりとても大切な側面なんですけど、最初にも言いましたけども、いろんなキャラクターが出てくるんです。で、才能にあふれたのもいる、そうでもないのもいるし、いろいろいるんですけど、お互いに、尊敬し合ってるんですね。ただそのなんか日本的な、なんか熱い友情みたいな感じじゃないんですよ。スポコンドラマに出てくるああいう感じじゃないんです、ね。それぞれの個性をこう認め合ってるようなところがあって、そういうのがこの漫画のなんかこう冷めた雰囲気みたいなのを出してるところもあるんですけどね、決して熱くはないですね。サインは V とか、ああいうんだったら全然違う結末になるだろうなみたいな、そういう感じなんですけど、でもお互いを尊敬する、お互いの個性を大切にするみたいなことをシュルツはとても重要視していると思います。そしてユーモアのセンス、シュルツは次の世代にあなたが何かを残せるとしたら、何を残したいですかっていうインタビューに対して、これも英語の教科書に載ってたんですけども、それは自分を笑えることだって言ったんですよ。自分を笑える力、自分自身を客観的に見て、自分自身を笑うというのはそのバカにするとかっていうことではなくて、それなりに自分を楽しめるという意味じゃないかなと思うんですけどね、そういうようなことを言ってます。それを次の世代に あげたいというようなことを言っているんですね。とても面白いと思います。で、こういうそのことが、まあ、このまま終わったら説教にならないんですけども、実にこう聖書の世界観に似てるなと、通じるものがあるなと思うんですね。でシュルツ自身はカトリックのクリスチャンで、自分自身で自分はそんなに熱心なクリスチャンじゃないよって言ってます。で2回結婚しておりますし、あんまり実は彼自身はそんなにいいお父さんではなかったらしいんですよ。彼の自伝が出てるんですけど、意外ですけどね。でもでどっちかっていうと彼はその引きこもりがちな漫画家だったそうなんですよね。でもやっぱ彼のその性格がやっぱりチャーリー・ブラウンのね、あれに一番表れているようなんですけれども、で聖書の話なんかも結構出てきます。聖書の題材にしたような話が。で私が読んだ中で面白いなと思ったのは、アブラハムが、イサクを捧げるっていう創世記にお話があるんですね。でその時にアブラハムが、イサク、まあ、神様のなんていうかご命令によって息子を捧げるんですが、まあ、彼が息子を殺そうとした時に神様が、やめなさいと言われて、で振り返ってみるとヤブに角を引っ掛けているヤギかなんかがいたと。で、そのヤギをイサクの代わりに捧げたっていうお話があるんですね。でそのお話をこのシュルツは取り上げて、アブラハムがイサクを捧げようとした時に、あのヤギがいたよね、あのヤギどうなったと思う、殺されちゃったんだよって言うんですよね。うん、確かにヤギかわいそうだなってちょっと思ったりするんですけど、そのじゃ若干だから聖書とかキリスト教に対してもややこう斜めに見てる感じはあるんです。それは否めないんですけどね。まあそれはそれとして、しかしこう聖書の世界観に通じるものは大いにあると思うんですが、これはマタイによる福音書の6章の一部ですが、祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈る時は奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。でこの6章にはこれと同じようなお話がいくつかこの前にあります。右手の下ね、右手の下ことは左手に分からないようにしなさいとかですね、そういうこう良いことをするときには隠れてやりなさいというような話が出てくるんですね。この話は当時ユダヤの宗教的な先生と言われた人たちは、このみんなに見えるように大通りの角で声を上げてお祈りをしたんですね。で、それはもういかにも私はお祈りをしてます、私は誰かのために何かをしてますというような、その見せびらかすようにやってたというわけですね。でそれに対してイエス・キリストはお祈りするときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいと言って、つまり誰にも見られないように、つまり誰かから良いことをしている、誰かから誰かのために何かをしているということが分からないようにしなさいと。これは決して自分のために祈るときはということじゃないんですよ。実はそういうことではないんです。誰かのためにお祈りをする、誰かのためにお祈りをしてあげるんなら、そのことを誰にも言わないで黙って隠れたところにおられる天の父にお祈りをしなさい。そうすると隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださると。このフレーズはすごく印象的ですね。つまり天の父は人前に見えてることは見てないって言うんですよ。みんなが評価しているようなことは天のお父様は見ていない。さらに言えばみんなから報いを受けているようなことは天のお父様には関心がない。 そういうことを言っているわけなんですね。この世で富や権力を手にすることはこの世で報われているわけです。みんなからすごいね、やったね、頑張った ね、はい、これはご褒美です、ね、これはあなたに与えられる位です、これはあなたに与えられる賞賛ですと、もうその時点で私たちがどんなに良いことをし、どんなに努力をしても、それはもうこの世で報いを受けているわけですから、それで終わりなんです ね。天の父はそういうことには関心がない、見てないというわけです。この世でどんなに素晴らしい、業績を残し金儲けをしても立派だと言われるような、もう人からちょっとでも言われたらもうダメなんです。でも我々はこれ別に父の人が関係なく、むしろやっぱり誰かに、少なくとも誰かに知ってほしい、認めてほしい、評価してほしいっていう気持ちがありますよね。ないということはないですよね。私は少なくともあります、そういうことがね、しょっちゅう言ってます、ね、だから私はこういう話をするのはちょっと変なぐらいなんですけども、ね、父親っていうのは認められないよななんていつもうちで言ってますからね、私ぐらい認められてる父親はないかもしれないんですけど、いつもそんなことを言ってるんですが、でも人間の中には常にそういう気持ちがありますよね。誰かに知られたいな、認められたいな、報いが欲しいなという気持ちがあるわけですけれども、でも先ほどの聖書の御言葉をもう一度見ると、隠れたことを見ておられるんだと、天の父は、つまり誰からも知られないことにを天の父は知っておられる。ちょっと 変ですよね。ある意味ね、すごく不思議な気がします。まあ、逆に言えば天の父はこの世で価値があることには関心がないわけですね。この世では価値があると言われるようなことにはあまり関心がない。むしろ天の父はこの世では報われない、知られてもいない善意や親切、犠牲などに関心があり、それに報いてくださる方。誰からも知られないときに我々はやったと本当は言わなきゃいけない。逆でしょ、ね、褒められて嬉しいじゃないですか。やった、ちょっと頑張ったなみたいな思うじゃないですか。そうじゃない、誰にも知られない時にそのまま墓場まで持っていったら、そこでガッツポーズしなきゃいけない。誰にも知られなかった、誰も私のやったことに気づかなかった、よかったって言わなきゃいけないでしょ、ね、なかなか難しいことですよね。でもそういうことに本当の価値があるということを聖書は教えてるんですよ。これがつまりこの世の中と聖書の違うところなんです。この世の中はどれだけ稼いだか、どれだけ賞賛されたか、どれだけ賞を得たかということでその人の価値を決めるでしょ。それが素晴らしいと言ってるじゃないですか。聖書はそうじゃないんです。この世で十分報いを得たならば、もうそれで終わり。というか天のお父様はそういうことには関心がない。だから我々のやることを天の父は見ておられて、さあこれは誰にも知られないかな、あバレちゃった、あご褒美もらった、あもうダメ、もうその瞬間に、アウトですね。だから知られないことがいいっていうことなんですよ、でまたちょっと漫画見ましょうかね。これはね、私の好きな漫画、これ一コマ漫画なんですけどね、最初はなんか4コマ漫画だったそうですけど、そのうちなんかいっぱいいろんな何コマも漫画あるんですけど、全然関係ない話ですけど、これなんかこれの初版のなんか切り抜きかなんかがオークションで出てて400万円で出てました、シュルツはそんなこと知らない、これライナスと、さっきからこのページやるとね動くんですよ、なんでだろうな。ライナスとチャーリーとスヌーピーですよね。でライナスが言ってるんですよ、チャーリーに、もし君が必死で働いて欲しいものを全部 手に入れたとして、それって価値のあることだろうか。まあものすごい哲学的なことを聞きますよね。
If you work real hard and you get everything you've always wanted, is it worth it?
それって価値のあることなの？変わるんですよね。チャーリーはポカッとしてるわけですよ、ね。でもそれに対してスヌーピーが答えてるんです。スヌーピーはもちろん言葉喋りませんから考えてるわけですけど、価値あることかなって聞いて、スヌーピーはないねって言ってるんです。ないね。もし君の犬が君のことを嫌いだったら、つまりそんなやつは犬に嫌われちゃうと、犬に嫌われたら何をどんなに手に素晴らしいものを手に入れても君の人生に価値なんかないよって言ってるんですよ、なかなか深い世界ですよね、まあ逆に犬に好かれてりゃそれでいいかなっていう、いやもちろんそういうことじゃないですよこれはね。とにかくまあ一生懸命働いて何でも手に入れるようなやつはね、犬に嫌われると、自分の犬にさえ自分の犬に嫌われたらね、もう君の人生なんて価値ないよ言ってるんですよ、で次これがですね、これもやっぱ教科書に載ってたんですよ。なんとですね、これ6月21日の漫画なんです。今日のじゃないですよ。今日はもうシルスさん亡くなってますから、何年か前のたまたま父の日が6月21日だったんですよ、で僕はそれをクラウンの教科書で見て、うわこれは父の日で話さないかなと思って、そっからこの着想をしてね、構想を約4週間でこの話を作り上げてるわけですけど、そんなことはどうでもいいんですが、これはあのバイオレットというですね、あのこの子はですね、いわゆるセレブ系の子なんです、あのドラえもんで言うとスネオくんの感じなんです、で、父の日に、バイオレットがチャーリーのとこへ来て、ねえねえチャーリー、私のパパあんたのパパよりゴルフ上手だもんで、とかって言うんですよ。そういうこと言いますよ子供結構。でそれに対してチャーリーが、君は言ってることは正しいよ、私のパパあんたのパパよりボール遠くに飛ばせるもんね、とか、でチャーリー・ブラウンちょっとゴルフの格好しながら、余談ですけどサミュエル・シュルスさんすごいゴルフ好きだったそうです。なんかゴルファーになりたいという夢もあったそうですけど、私のパパあなたのパパよりボール遠くに飛ばせるもんね、ここに書いてないんですけど、それに対してチャーリーは、まあ僕のパパまだティーショット擦るんだよね、ってこのティーショット擦るっていうのはゴルフやらない人には全くわからない話なんですけど、あの still cut across his tee shots って、だから右にギュッていっちゃうんですよ、こす球こすってちゃんと当たらないので、この辺もだから子供の漫画らしくはないんですよね。ゴルフ知らない人は何のことやらさっぱりわからないんですけど、でバイオロってが、私のお父さんね、あんたよりボーリングうまいもんねって言って、今度ボーリングの話ですよ、ボーリングうまいもんね。であのチャーリーは、知ってるよ僕のパパまだボールがちゃんと飛ばないんだよね、とか言って、hasn't learned to give that ball any real life って言ってるんですけど、だからまあ生きた球がいかないというような意味でしょうかね、でまたバイオレットが、私のお父さんねってこう言いかけたところで、チャーリーがちょっと待ってって、ちょっと待ってって、一番向こうのとこですけど、もう何も言わないで、僕と一緒に来て、見せたいものがあるんだ。チャーリーのお父さんの床屋さんに行くんです、散髪屋さんに。で実はこのシュルツのお父さんは散髪屋さんだったんです、本当に。散髪屋さんをしながらチャーリーを育て、あのシュルツさんを育てたんですけども、でここで、ここ知ってる、僕のパパの散髪屋さん、パパはここで一日中働いてるんだ、パパはいろんな人を相手にしなきゃいけないんだ、中には気難しい人もいてね、 Some of them get kind of crabby なんて言ってますけど、まあ、気難しい人もいてね、でも知ってる、僕はいつでもお店に入っていいんだよ、 そしてどんなに忙しくてもパパはいつでも手を止めて僕に笑顔を向けてくれるんだ。いい話ですよね。なぜだか知ってる？それはね、パパが僕のことを好きだからなんだ。それだからなんだ。で、力説するんですよ、チャーリーが。バイオレットに。ね。でも、単純に子供の、ただ子供の価値観だとしたら、何をそれって感じですけど、これは大人のマインドで見てますからね。バイオレットもさすがにこのチャーリーの攻撃に耐えかねて、すごすご逃げ帰るわけですよ。で、父の日おめでとう、チャーリー・ブラウンとか言いながらこう、去っていく。ね。それに対してチャーリーがですね、ありがとう、君のパパにもよろしく伝えてねって言うんですよね。最後にね。このね、全然こう、なんていうか、負けてないというか、悪びれてないというかね。でも自分のお父さんが、自分のことをいつでもあのお店に入れてくれて、どんなに忙しくても手を止めて自分に笑顔を向けてくれる、ね、もうそれが嬉しい。そんなパパは最高なんだと、ね、ゴルフも下手でボウリングも下手だけど僕のパパは最高なんだっていう、ね、もうこれを読んでですね、これだと思いましたね、父たるものこうであるべきだと思いましたけども、でもこれはですね、あの、まあ、ややこじつけではありますが、本当天の父なる神、私たちの本当のお父さんは、そういう方です。天の父もあなたのことは大好きだ、書いてあります、聖書にね。誰よりもあなたのことを大切に思っている、宝物のように思っている。そしていつもあなたに笑顔を向けておられる。あなた一人、皆さん一人一人に天のお父様は笑顔を向けておられる。出来が良くても悪くてもそんなことは関係ない。我が子ですから、我が子だから自分のところに来て自分の方に向いてくれたら、その時には笑顔を向けてくださるのが天のお父様であります。誰にも言えないあなたの悩みも、またあなたの隠れた努力や善意親切も天の父は知っておられます。いや、むしろ先ほど言いましたけれどもね、知られないこと、隠れたことにこそ、そして報いられないことにこそ本当の価値がある。そこに天のお父様の目が向かっているんです。隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてください。今日は父の日、お父さんに、何か贈り物をしましょう、プレゼントしましょう。で、あの、実は週報にも教会より小さな父の日のプレゼントを用意しておりますって書いて、私これ嘘をついてですね、あのプレゼントは何なのかって聞かれて、準備してる準備してると私嘘ついてたんですけど、実は今日は準備しておりません。わざと。なぜだか分かります？報いられたら終わりですから、ね、プレゼントされちゃったらお父さんとしての価値が下がるんですよ、ね、だから何もあげませんし何ももらえません、ね、これぞクールなお父さんですよ。かっこいいお父さん、ね、ください、ちょうだいみたいな手をねスリスリするような父親はあのダメです。21世紀の本当のお父さんはクールなお父さん、誰にも知られなくても報いられなくても、でもちゃんと水面下で足が動いている、アヒルちゃんのようなんですね。それは天の父が、私たちの本当のお父さんがそれを知っておられるから。そうでないとね、やっぱり見てるところに気を取られるじゃないですか。みんながどう見てるか、どう評価してるか。お父さんだけじゃないですよ、皆さん一人一人そうなんですよ、ね、でも天の父は見えないところを見ておられると、私たちが心からそう思ったらですね、本当に人生は変わるし、自分自身の価値観も絶対変わると思うんですよ。少なくとも失望することはなくなるんです。なぜ人間失望すると思いますか？評価されないから失望するんですよ。それは評価されたいと思ってるから。こんだけ頑張ってるのに誰も分かってくれないから失望するんでしょう。 いや、見えていないところにこそ天の父は報いてくださると思えば失望することはないんです。本当の価値を皆さんの本当のお父さんは知っておられる。そしていつでもあなたに笑顔を向けておられる。お祈りしましょう。天のお父様、あなたは私たちをお作りになり、そして私たち一人一人を大切な宝物として今も深い愛情を持って見守っていてくださることを感謝いたします。それなのに私たちはこの世で自分がどのように見られているか、どう評価されているか、どのように報いられるか、そのようなことばかり考えております。でもそこには本当の価値はない。そこには本当の意味はありません。ただ天の父が私たちの価値をお決めくださる。どうぞこの真理を私たちの人生の大切な指針としてお与えください。隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。感謝いたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。